トマスは分かりませんって言いました。私たちなかなか分かりませんって言えないことってありますよね。例えば弓道中であるとかですね、道を求めてまだ洗礼を受けてないとき、分かりませんっていうことって素直に言えると思うんです。だけどいざ洗礼を受けると分かりませんってなかなか言いづらくなってくること多くなると思います。ましてや信仰生活が長くなってくると分かりませんってなかなか言うこと、勇気がいるようになってきますね。それだけでなくて、例えば役員になったとか牧師になったとか、そうするとますます分かりませんっていう言葉って言いづらくなってくると思うんです。でもトマスは十二弟子の一人で、イエス様に直接従った弟子でありながら、分かりませんって素直に聞いたんですね。だから本当は私たちも素直にキリストに問いかけていいんです。分かりません、この御言葉の意味分かりません、神様はどうしてこういう状況を与えられるのか分かりません。一つ目のエピソードの時、イエス様の行こうとされる場所についていくことに躊躇した弟子たちの姿がありました。そして二つ目のエピソードの時には、イエス様の言っていることの意味がわからないトマスの姿がありました。私たちも信仰生活を歩む時に、キリストが私たちを連れて行かせようとするその場所に行くことに躊躇してしまうことがありますし、キリストが私たちに何を言おうとされているのかわからないということがあります。そんな時、私たちもトマスと同じようにキリストに率直に問いかけていいんですね。主よ、私はあなたがなさっていること、言おうとされていることの意味がわかりません、だからどうか教えてください、私に理解ができるように助けてください、そういうふうに祈っていいんです。トマスは率直にイエス様に語りかけました。そして私たちも率直にキリストに語りかけていいんです。それこそが本当の祈りだと思うんですね。神様の前に、神様のご計画すべてがわからない自分がいます。イエス様の御言葉のすべてが理解できない自分がいます。でもそんな風にして私たちが素直に率直に神様の前に立っていくときに、イエス様ご自身がトマスに答えてくださったと同じように、キリストが私たちの心に語りかけてくださって、そして主の御言葉を、神様のご計画を理解していくための力を与えてくださるんだと思うんです。これが二つ目のエピソードです。最後、三つ目のエピソードです。これは聖書の中でもとても有名なエピソードですけれども、トマスがイエス様の復活を疑った場面です。トマスはイエス様が弟子たちのところに現れたときにいなかったんですね。弟子たちがイエス様が来てくださったと言うんですけども、そのことはどうしても信じられなくて、こんなふうに言いました。あの方の手に釘の跡を見、 この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない、こう言ったんです。まあ、これすごい問題発言ですよね。釘の跡に指を入れるとかですね、脇腹の傷に手を入れるとかですね、まあこれもうちょっと想像したくないような感じなんですけど、まあ不信仰の極致みたいな感じに思えると思うんです。そこまでしないと信じられないのかと思ってしまうかもしれません。でもよく考えてみると、トマスが言ったこの言葉の中にはとても大切なことが隠されています。それは、私たちがキリストを知るというのは、キリストの顔とか姿形からではないということです。そうではなくて、私たちがキリストを知るというのは、十字架の傷によってキリストを知るんだということが、このトマスの言葉から私たちは受け取ることができます。この言葉じりだけを捉えるとですね、どうしようもない不信心な人みたいに見えます。でもあの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないというのは、逆に言うとイエス様がどのようなお方であるのかという、そのことを示す印というのは、イエス様のお顔でもなくお姿でもなく、何よりもその傷なのだという考え方がある。だからこそ出てくる言葉だと思うんですね。そうです、イエス様の十字架の見苦しみ、その傷の中にイエス・キリストが私たちをどれだけ大切にして、どれだけ私たちを愛していてくださったかという、その思いが溢れているんです。だからもしかしたらトマスの疑いというのは、指を入れたら信じるよということではなくて、イエス様のキリストとしてのその本質を見極めようとしている、その問いであったのかもしれません。私たちの周りにもいないですか？ものすごく反対をしてるんだけども、気がついたらどっぷりハマっている人いませんか？ものすごくもう絶対に信じない、信じるもんかと言いつつ、気がついたらものすごくハマって信じている人ってもしかしたらいるんじゃないかって思うんです。僕もですね、思い返してみると、何があっても牧師にだけはなるまいと心に決めていたんですね。で、ある時こんなことがあったんです。父の部屋に入ってクローゼットを開けた時にガウンがあったんですね。いや、父が着ているガウンがあって、なんとなく子供心にですね、そのガウンがですね、かっこよく見えたんだと思うんですね。ちょっとこっそり着てみようかと思って、誰もいなかったんですけど、父が着るガウンをですね、こっそり着てみたんですね。で、その時に、やばい。もしかしたら、牧師になっちゃうかもって思ったんです。どうしようと思って。でも、牧師の息子ですから、どれだけ大変かということも見ていましたので、絶対牧師にだけはなるまい。牧師にだけはなるまいと思っていた、その反発の心って、実は牧師に 導かれてるかもみたいなですね。なんかそんな思いもありながら、逆にそれがあるからこそ、こう絶対にそれだけにはなりたくないというふうにですね、反抗していたんじゃないかなって、まあ、今になるとそう思うんですね。トマスもそうだったんじゃないかなって思うんですね。もう指入れてみないと、手を差し入れてみないと絶対に信じない。きっと心の中には、その印こそがキリストの印なんだ。きっとその思いがあって、もしもそこに導かれるとするならば、自分はそれをやってみないと絶対に信じないぞ、信じないぞっていう心の裏側には、自分はキリストに導かれてるんだっていう思いがきっとあったんじゃないかなって思うんです。もしかしたら私たちの身の回りにもいるかもしれません。信仰に理解を示してくれないだけではなくて、かたくなに反対をしようとする家族とか、あるいはあまりこうキリスト教のこと話さないでっていうお友達とか、もしかしたらいるかもしれません。でもそれは絶対に嫌だっていう思いというよりも、神様があなたを用いて自分のことを導いているのかもしれないと薄々感じ取っているから、あ、それやめてってですね、言ってるのかもしれないですよね。だから信じません、疑います、誘わないでくださいっていう、その強い印というのは、もしかしたら神様がその人を導いておられる、そういう印であるのかもしれないです。まあ、そんな風にしてトーマスは拒否反応を示したんですけども、やがてイエス様は再び弟子たちの前に現れてくださいました。その時にはトーマスも一緒にいたんです。そしてイエス様はトーマスに呼びかけました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。そう語ってくださいました。そこまで拒否しようとするんだったらいいよ。大丈夫だよ。全部わかってるから。あなたが真理を求めていること、十字架の救いを確信しようとしていること、全部知ってるよ。だから私の手を見なさい。私の脇腹にあなたの手を入れてみなさい。あなたが信じないものではなく信じるものになるということを私は知っているよ。だから信じるものになりなさい。そう語りかけてくださったんだと思うんです。だからこそトマスは新約聖書の中でとても素晴らしい信仰告白によってイエス様に答えていきます。私の主、私の神よと信仰の告白をしたんです。イエス様はトマスに言われました。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると。見ないのに信じる人は幸い。この言葉はトマスだけではなくて、今を生きる私たち一人一人にも向けて語られた御言葉です。見ないで信じる人は幸いである。イエス様はトマスだけではなく、それに続くキリストの弟子たち、私たち一人一人にとって大切なことを語ってくださったんです。ヘブライ人への手紙の中にも こういう御言葉があります。11章の一節です。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することと言われています。見ないで信じる幸いがあるんです。見ないで信じるというのは、肉体の目ではなくて心魂の目、もっと深く言うと霊の目で見る、そのことによって信じるということです。私たちが肉体の目で見て認識するというのは、目から入ってきた光の情報を脳で処理して認識をしているということになります。でも、まあ、身近な例でいくと、私たちが見ている光以外にも私たちの目に見えない光があるということは科学的に明らかにされています。例えば、紫外線とか赤外線とか、私たち人間の目で見えない光があって、で動物や昆虫の中には私たちが肉体の目で見ることができない光を認識して、私たちと全く違った景色を見ている、そんな世界があるということを私たちは知っています。同じように目から入ってきた光の情報を脳で処理して認識するということではなくて、私たちの心の中に魂の奥深くにある霊の中に神様が光を注いでくださる、そのことによって信じていく、それが信仰です。このようにしてトマスは疑いを超えて素晴らしい信仰の告白をして、私たちにキリストの弟子としての歩みを明らかにしてくれました。トマスのキリストの弟子としての生き方は、私たちに次のことを教えてくれます。それは、たとえどんな不信仰であっても、どんな疑いであったとしても、どんな迷いであったとしても、神様はすべてを超えて神様の真実を明らかにしてくださるということです。トマスはイエス様が行こうとされるところに躊躇をしている弟子たちに対して、いや、イエス様と一緒に行こう、命を懸けて行こうと呼びかけました。でも、そのように信仰の生活を続けていても、イエス様の御言葉の意味をわからないと思うことがあって、率直にわかりませんと伝えました。そして、自分が信じるメシア先生が十字架の上で死んでしまった、そのことを前に、いや、そのメシアがよみがえられたという、その証言を前にして、信じたいけども信じられない、どう信じていいかわからない、そんな疑いや葛藤を抱えながら歩んでいたんです。でも、イエス様はそんなトマスの迷いや疑いや葛藤をすべて超えて、死の力を打ち破ってトマスに出会ってくださったんです。そしてトマスが歩むその信仰の道のりを共に歩んでくださったんです。だから私たちも信仰生活の中で躊躇があったり、分かんないことがあったり、疑いや迷いがあったとしても、私たちは恐れることはないんです。なぜならば、キリストが共に歩んでくださるからです。どんな試練や困難も、病であったとしても、あるいは 死であったとしても、すべて打ち破って私たちの前に現れてくださり、そして共に歩んでくださる。だから私たちは恐れることがないんです。そしてトマスに語りかけてくださったキリストの御言葉の数々は、私たちの信仰生活を支えてくださって、そしてどんな困難があったとしても、主と共に信仰生活を歩むために私たちを励ましていてくださいます。その後のトマスは、伝承によるとシリアとかペルシャで伝道した後にインドにまで行って伝道したというふうに伝えられています。キリストが共にいてくださる、そのことに強められて、どんな試練や困難、疑いや迷いをも超えて、トマスはキリストの弟子として御言葉を述べ伝えていったんです。そのようにトマスの人生を守って、導いて、共にいてくださった主が、今日私たちにも語ってくださいます。信じる者になりなさいと。信じない者ではなく、信じる者になりなさい。私たち信仰生活を一生懸命歩もうとしているんですけども、躊躇することがあったり、わからないことがあったり、あるいはわからないことがわからないと言えないこともあったり、そして疑いや迷いの中に飲み込まれてしまいそうになることがあります。でもそんな私たちとキリストは共にいてくださって、確かに語ってくださいます。見ないのに信じる人は幸いであると。私たちがこれから踏み出そうとする新しい一週間の歩みの中に、いろいろな出来事はやってくると思います。仕事の困難があるかもしれません。新年度が始まって、いろいろと対応しないといけないことが出てくると思います。病の心配があります。やがて死と向かい合っていかなければならない、その歩みを続けていくこともあるかもしれません。でもどんな躊躇も、どんなわからないことも、疑いや迷いも、そして死さえをも突き破って、キリストは私たちと共にいて語ってくださるんです。信じないものではなく、信じるものになりなさい。見ないのに信じる人は幸いである。その幸いに一緒に生きよう。どんな躊躇も、どんな迷いも、どんな疑いも、病や死をも打ち破って、私たちに命を与えてくださる神様の恵みに共に生きよう。神様の御国の永遠の命の祝福に一緒に踏み出して行こう。キリストはそのように私たちに語っていてくださいます。だからあなたは大丈夫。新しい一週間、キリストの弟子として大きく一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに命と平和を与えてくださり、信じないものではなく信じるものになりなさいと、そして見ないのに信じる人は幸いであるとの御言葉を与えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。あなたが私たちと共に歩んでくださり、 神様の御国へと伴っていてくださる、その恵みに支えられながら信仰生活を歩むことができますように、私たちを支え導いてください。また私たちが疑いや迷いに陥ったとき、どうか主の御言葉によって立ち返ることができますように、そして私たちの身近な人々の中に疑いや迷いの中にある隣人がいましたならば、どうかキリストの御言葉によって共に歩んでいく力を与えてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまより役員認職式を執り行います。役員であられます皆様はどうぞ前の方にお進みください。これより役員認職式を執り行います。私たちは今この教会で選挙された兄弟姉妹を役員の職に任じようとしています。役員は牧師と共に役員会を組織して、キリストの体である教会の聖なる御業に預かるものであります。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、古の人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえに教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。聖書をお読みします。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う。思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。なぜなら一つの体にたくさんの死体があるが、それらの死体が皆同じ働きをしてはいないように、私たちも数は多いがキリストにあって一つの体であり、また各自は互いに死体であるからである。このように私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば信仰の程度に応じて預言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、進めをするものであれば進め、寄付をするものは惜しみなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは快く慈善をすべきである。これより誓約をしていただきます。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは教会の頭であり牧者である主イエスキリストの証明によると確信しますか。あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、発展のために祈り、このために努めることを約束しますか。どうかこの良い志を与えてくださった方がこれを成し遂げる力をも与えてくださるように。アーメン。続きまして 教会員の皆様に誓約をしていただきます。教会員の皆様はご起立ください。私が約束しますかと問いますので、約束しますとお答えください。あなた方が選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか。お祈りをいたします。教会の頭なる我らの主イエス・キリストの父なる神、主が召してくださったこのしもべらを今この教会の役員の職に任じてくださることを感謝します。どうか今この兄弟姉妹に聖霊を豊かに注ぎ、その信仰においても徳においても全教会員を導くに足る力を与えてください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストの来られるとき、良い忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。任職の言葉。あなた方は今役員の務めに任じられました。あなた方はキリストの召しを受けてこの務めに聖別されたのでありますから、これからの地も必要な恵みと知恵等を与えてくださいます。あなた方は牧師及び同職の役員とともにこの群れを守らなければなりません。もしも真理から迷い出るものがあるならば、愛と徳とをもってその誤りを正し、彼らをよく導くのはあなた方の任務であります。あなた方は人に接するときはいつも柔和であって、みだりに争ってはなりません。絶えず言動を慎み、信仰と行いとにおいて会員の模範になってください。常に聖書を研究し、朝夕恵みの座に近づいて祈ってください。牧師のため、同職の役員のため、教会のために祈ってください。すべてのことキリストを模範とすべきであります。どうか我らの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。アーメン。教会の皆様はお座りください。役員の皆様をご紹介させていただきます。どうぞ後ろの方を向いてください。ご順を順で呼ばせていただきます。猪瀬博子役員です。グラハム里美役員です。桑原信彦役員です。島村光子役員です。寺島大輔役員です。矢田部芳子役員です。山川秀人役員です。山川義人役員です。どうぞこれからもお祈りのうちにお支えいただければと思います。役員任職式を終わります。